はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になるワクワクな番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、来週の、まあ、ちょっと告知をしとこうかなっていうのもあるんですけども、でその後に、私の、ま、尊敬するっていうかね、こんな人になりたいなというような方のですね、メールが毎日ですね、月から金まで来るんですけども、その中でですね、まあ、4月の中頃ですね、来てたやつですね、すごいいい話なので、これ私のラジオでも紹介したいなと思いながら、まあ、ずっと持ってたんですけども、なかなか、話すタイミングがなくてですね、今日になっちゃってですね、もうかれこれ、2ヶ月ぐらいになっとるんですけども、まあ、それだけ2ヶ月温めてたということでですね、要点を お伝えしようかなと思うんですが、褒め立つに学ぶより良い関係を気づくためのたった3つの方法というね、そういう女性向きのセミナーの今のタイトルのね、女性向きのセミナーを参加してですね、それで、すごく良かったよっていうようなことがメールで、配信されてたんですけども、まあ、その辺のところをね、皆さんにお伝えできればなと思うんですけども、で来週なんですけど、来週この番組でもね、後藤さんGBS の後藤さんという人と、その部下の浜さんという人がですね、この私の番組にでもですね、何回か、来ていただいてるんですけども、実は東京に行くことになってですね、1年前に。で、行く前にもこの番組にも実際に来ていただいたんですけども、で、東京行ったらまあ、どれぐらいで帰ってくるかわからんということだったんですが、なんとこの春にですね、1年で、多分向こうでいい業績上げたから帰ってこられたんかなと思うんですけども、その後藤さんから帰ってきましたんでということで、報告があったので、その後藤さんがですね、ほんならラジオまた来るとか言ったら、ぜひとも行っていいんですかみたいな感じでですね、なったので、その GBS の、後藤さんっていう後藤部長だったかな、後藤さんと、で、その部下の浜さんという方が来ていただくと。で、当初ですね、この二人で、私三人で、またワクワク生放送しようかなと思ってたんですけども、急遽、ちょっと予定変更になりまして、それプラスですね、久しぶりにこの松竹森、私の会社のメンバーがですね、一緒に合流すると、多分そういうことになりそうです。というのは、その同じ、来週20日にですね、まあ、私がやってる、仕事してるある保険会社のセミナーが重なっちゃってですね、でそのセミナーの後、ちょうど本当はそのセミナーが4時過ぎぐらいな感じやったんで、僕実はその前の月曜日に行く予定してたんですけども、1時間早く終わるということが分かってですね、3時に終わるんやったら、要は僕以外の人が、実はもうこの火曜日に行くと決めてたんで、まあ同じ行くんやと同じメンバーで同じものをですね、受けた方がいいかなと思ってですね、急遽松竹森メンバーが同じ日にですね、セミナーを受けることになったので、まあ全員揃うということがないので、で、その後に一緒にですね、この京都三条ラジオカフェに、夢を語りにですね、行こうかということに急遽なりまして、ですので来週はですね、結構賑やかな感じになるかなと。いうようなことです。GBS のね、後藤さん、本当は3人で、ワクワク東京の話とかですね、いっぱい語ってもらおうと思ったんですけど、まあ、語ってもらおうと思ってるんですけどね、人が増えるので、どうなることやらというような感じでございます。私も楽しみにしております。後藤さん、浜さん、来週ですね、楽しみにしておりますんで、ワクワクで来てください。 はい、来週の告知はそういうことで、それでもう一つの話題ですね、聞いてくれてる人に少しでもお役に立てるようにということで、褒め立つに学ぶより良い関係を築くためのたった3つの方法ということで、これを配信している村山さんという方はですね、心を届ける手紙セミナーということで、まあ、郵便局さんとね、郵政さんともですね、コラボしながら、この手紙っていうものはやはり心に伝わりますよということで大事ですよということで、まあその手紙をね、心を届ける手紙っていうものをいかに、まあ上手に書けるかというようなセミナーをですね、すごく本当に近畿だけじゃなくて、全国的にね行ってるような感じです。ですのでその方のメールは本当にほのぼのとっていうかホッとするような内容ばっかしなんですけども、でこのメールの中でですね、やっぱ褒めるということは結構大事ですよというようなことが出てます。このそもそもセミナーしてた人はですね、株式会社ウェルネスサプライという会社のですね、代表の臼井さんという方のセミナーやったらしいんですけども、まあ、これも私自身も思ってて、実際、いろんな企業でね話するときも話したりします、ですが、あ、それでよかったんかなって言って改めて、これを読んでですね、読ませていただいて思ったということなんですけど、この褒めるということでですね、実はいろんな会社の生産性も上がって、人間関係も良くなってるんですよというのをですね、まあ、研究データというのがあったらしくて、まあ、それをスクリーンに見せながら話進めたということなんですけども、まあそもそもですね、まあ今の若者はということで、叱られ弱いとかね、なかなか叱られてないとか、叱られて自分がね肯定できないとかっていうようなことで、まあちょい、まあ僕もこれ他の事業家の方にもたまに聞きますが、やっぱり最近の若い人ってすぐに仕事を辞めちゃうと、で、まあやっぱきっかけはやっぱ叱られてとかね怒られてっていうのがあるかもしれないですよね。で、仕事をですね、もうある日突然、もう来なくなるというようなね、辞め方も多いというようなことも聞いたんですけども。それとですね、これは、まあ、自分の子供も見てても思うかもしれないですけど、要は、自分のことをね、怒ったとしますよね。そしたら、なんで俺ばっかりみたいな感じでですね、よくうちの子供にも言われております。なんで俺ばっかり言うねんみたいなね、いやいやそうじゃなくてて怒られるようなことをしてるから、言われるんやろっていうようなことをですね、言うんですけども、まあ要は今の若い者ってこう自分が怒られちゃったりしたらですね、なんで俺ばっかり言うと俺悪ないのにってね、みたいな感じで、思っちゃう人が多いみたいですけども、まあ僕なんかやっぱ師匠とかね、自分の好きな人とか憧れの人に怒られたらね、やっぱりこう伸びてほしいと思ってもらってるから怒られるんかなっていうふうに思うようにしてたらですね、まあ思えたんですけどね、僕の場合は。そしたら怒られてもなんか嬉しくってっていうのがあったんですけどもね、そういうのもありました。で、やっぱり叱る時にも価値を認めて叱った方がいいよっていうことも書いてますね。自己肯定感を持てている人は強く成長しますっていうようなこと で、まあ褒める、まあ褒めると叱るっていうことがあってですね。で、こんな叱り方はいけないよ、せん方がいいですよっていうようなことも参考に出てます。どんな叱り方はあかんかということですね。人格を否定しないと。感情的にならない。場合とタイミングと時間を考えようねと。で、ついでに怒ったり叱ったりしないと。で、矛盾するような叱り方はしない方がいいですよっていうことですね。それと、もう一つは、いい叱り方ってどんなんっていうことなんですけども、いい叱り方っていうのは、ダメやダメっていうふうに明確にするということですね。で、あとは何がダメかという、まあ、叱る論点を明確にしたらいいよと。で、どうすればよかったかを考えさせると。で、叱るときどうなってほしいかということを、まあ、叱る方もですね、そういうことをイメージしながら叱ると、まあ、それが相手に伝わるっていうような、多分そういうことだと思うんですけど、 で叱るときは、まあ、同じだけの愛情を持って叱ろうねというようなことですね。もう一度言っときますと、こんな叱り方がいいんじゃないかということで、ダメはダメっていうふうに明確にしましょうと。で何がダメかという、まあ、叱る論点を明確にしようと。でどうすればよかったかっていうことを考えさせる。で叱るときどうなってほしいかっていうものをイメージする。で叱るときは同じだけの愛情を持って叱ろうねというようなことが出ております。ですね、あとほな褒めるときのですね、褒め立つ 3S というのがあって、でプラス1っていうのが出てます。で褒め立つの 3S っていうね、これ言葉3つなんですけど、すごい、さすがって、素晴らしいっていうね、この3S に一言を添えるのがいいらしいです。だからすごい何々やねみたいなね、すごいって言った後にこう一言添えるとか、そういうことだと思うんですけどね。褒め立つの、3S というのはですね、すごい、さすが、素晴らしいという、そういうことです。でもどうしてもですね、褒められない時とかね、言う時あると思うんですけど、そういう時はですね、否定ではなく、そう来るんかとか、惜しいとかね、そういう言葉を使うのがいいらしいです。叱るときは、すべての人はまあダイヤの原石なんやというようにですね、思うのもいいかもしれないですね。というところで、今日もですね、聞いてくださいましてありがとうございます。皆さん褒める達人になりましょう。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。